議会長泉2019年8月1日号ナンバー191年4回発行2月5月8月11月発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長常任委員会郵便番号 411-8668 駿東郡長泉町中尖828電話 055-989-5526 ファックス 055-986-5905 メールアドレス議会@長泉.org 表紙はコミュニティセンターの広場で行われた尖テーブルの様子です。親子連れが何組か写っています。6月定例会町民の健康や消費活性化のために令和元年度第1回補正予算ほかズバリ町政を問う8人が一般質問先進地の取り組みを長泉町へ期待しています。我が町探検クイズ令和元年6月定例会町民の健康維持や消費喚起のための施策を追加令和元年第2回定例会は6月3日から14日までの12日間の会期で開かれました。令和元年度予算の補正や条例の一部改正、請願など11件の議案を審議し10件は原案通り可決、請願は不採択としました。一般会計補正予算額6,998万円国民健康保険事業317万円減介護保険事業77万円対象となる年代の男性はお見逃しなく成人・高齢者予防接種費2,142万円事業の概要特に風疹の抗体保有率が低い昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を定期接種の対象とし3年間全国で原則無料で定期接種を実施する質疑事業の対象者と人数は健康増進課長令和元年度は昭和47年4月2日から54年4月1日生まれの男性約2500人令和2年度は昭和37年4月2日から47年4月1日生まれの男性約3200人が抗体検査予防接種の対象者となる令和3年度は予防接種などの未接種者に対し接種の啓発を実施する予定である。質疑、抗体検査と予防接種は一体で実施するのか。課長、先に抗体検査を実施し、検査の結果、抗体値が高い場合は、予防接種は必要ないと判断されるため、必ず一体で実施するとは限らない。消費増税に伴って、長泉町介護保険条例の一部を改正する条例質疑保険料の軽減割合が第2段階ののみ国が示した基準と異なる理由は長寿介護課長第7期介護保険事業計画において第2段階の保険料率はすでに国が軽減後の割合として示した 0.625 を採用している来年4月に保険料の軽減強化の完全実施が行われる予定であり、その際には第2段階の保険料率は 0.5 となるため、できるだけ段階的な軽減となるように、今回の保険料率を 0.55 とした。国民健康保険税の減額を求める請願書。要旨。保険税を1人1万円値下げすること。保険料算出時の均等割は第2子以降無料にすること。質疑。 要望事項の根拠は、請願者、保険料自体が年間20から30万円なので、これにふさわしい引き下げ額は1万円と考える。均等割第2子以降無料は本来すべてなくしてほしいが、とりあえず2人目からと考える。質疑、県が保険税の水準を統一しようとする中で、各市町において独自で保険税を改定しようとしているところはあるのか。福祉保健課長、実際に請願内容のように保険税を改定しようとする動きはない。町内のお店でお買い物しよう。プレミアム付き商品券事業費4830万円。事業の概要。平成31年1月1日時点の住民税非課税者、住民税課税者と生計同一の配偶者や扶養親族、生活保護、被保護者などは除くと、平成28年4月2日から令和元年9月30日までの間に生まれた子が属する世帯の世帯主に対し、割引率 20% のプレミアム付き商品券を販売する。質疑、商品券を利用できる店舗及び対象商品は、産業振興課長、対象商品は町内店舗で販売されているものとなるが、プリペイドカードや切手、ビール券、図書カードなどの換金性のあるものは対象外となる。質疑、タクシーの支払いにも利用できるのか。課長、タクシーやバスなどへの利用はできない。質疑、スケジュールは。課長、低所得者の方には7月に申請案内を送付し、順次受け付けて商品券購入引換券を送付。3歳半までの子が属する世帯には9月以降に引換券を送付する。令和元年10月1日から令和2年2月14日まで商品券の販売を行い、使用可能期間は令和2年2月29日までを予定している。長泉町を生活拠点に、移住・就業支援事業費補助金200万円。質疑、事業の概要は、産業振興課長、直近5年以上東京23区に在住、もしくは東京圏、東京、埼玉、千葉、神奈川に在住し、かつ23区に通勤していた方が、平成31年4月1日以降に町に住民登録を行い、県の専用サイトである静岡就職ネットに登録された企業に就職し、就業後3ヶ月以上経過した場合に最大100万円が支給される事業である。原案に対する討論、一般会計、補正予算、反対討論、福田明議員、賛成討論、井出晴彦議員、国民健康保険税の減額を求める請願書、賛成討論、福田明議員、木下昭夫議員、反対討論、下山哲夫議員、よもよしお議員、その他の議案、長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、ほか1件。財産の取得、消防団第2分団の消防ポンプ自動車の更新、専決処分の報告及びその承認、3件。6月定例会審議議案と採決結果、議案、令和元年度長泉町一般会計補正予算第1回審議結果、可決、福田明議員以外は賛成。国民健康保険税の減額を求める請願書、審議結果、不採択、福田明議員、 小永井光一議員、木下昭夫議員は賛成、その他の議員は反対。賛否が分かれた議案のみ掲載しています。議長は議事進行を行うため、賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。教えて議会用語。請願。調整に対する意見や要望があるとき、町議会宛に請願や陳情を行うことができます。請願書を提出する場合は、町議会議員の紹介が必要です。陳情書は議員の紹介は必要ありません。請願書や陳情書の提出をお考えの場合は、提出期限などを事前に議会事務局にお問い合わせください。ズバリ、町政を問う。8人が一般質問。一般質問とは、議員が町政全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問することです。木下昭夫議員、1、住民監査請求、町の対応と見解は。2、火葬場事業計画に民主主義はあるのか。3、火葬場計画は長泉町の森友賭け問題だ。山田勝議員、1、自治体の SDGs を推進を、2、自転車保険加入の促進を求める取り組みは。下今和則議員、1、グレーチングマンホール蓋などの安全対策は。2、英語教育の充実向上を。3、東京オリンピック・パラリンピックの関わりと対応は。米山聡議員、1、安心・安全な街づくりとは。宮口義孝議員、1、保育士の独自支援を、国策・幼保園無償化で。2、通学路・歩道・狭い道路の安全強化を。3、ワクワク祭り・うちわは竹に。イベントの趣旨は。福田明議員、1、暮らしを守り働きやすい職場に。長野真嗣議員、1、待機児童の対策は。2、湾岸縫い市姉妹都市提携30周年記念事業の評価は。よもよしお議員、1、施策の前進と遂行のために。2、足元の安全と安心の進化。
木下昭夫議員、民意の収集はしたか。質問、火葬場移転の住民の合意形成は適切か。答え、住民の理解は得ていると認識している。住民監査請求。質問、火葬場の裾野市移転に対し住民の理解を得られていないのはなぜか。暮らし環境課長、議会から承認をいただき、その内容は広報などで周知を図り、計画策定時にはパブリックコメントを実施し、住民の意見を反映させるなど、住民に対する事業の理解をいただく方策を適正に行うことで、多くの方の理解を得ていると認識している。質問、1月22日に元区長グループから出された火葬場の建設差し止めを求める住民監査請求に対する町の対応と見解は。課長、監査委員は独立した執行機関であることから、町が対応し見解を示すという性質のものではない。民意の合意形成は適切か。質問、火葬場に関する住民アンケートを実施したか。課長、十分な判断材料を示すことが難しく、地元との合意形成が難しいため実施していない。副町長、火葬場建設の民意の把握には広く住民に判断を求める手法がなじまないと判断した。質問、 当時の区長会から要望など意見の集約はしたのか。プラス環境課長、火葬場検討委員会には区長会で選出された区長が委員として参画していた。町内火葬場建設候補予定地の区長から意見を聞いており、民意は反映されている。質問、議会や住民に対して説明責任を果たしたと言えるか。課長、住民説明会や町広報誌ホームページを通じて意見を求めるとともに、議会承認された事業案や進捗状況を適宜情報提供してきた。議会に承認されたのは説明を適正に行った結果である。質問、住民説明会で町長が当時副町長だった時代に、このような事業に対して最初から住民の意見を聞くことの危険性を感じていると発言したが、このような事業とは何か。副町長、ゴミ焼却場や火葬場などは一般的に地元合意が難しいが、住民生活に欠かすことのできない施設である。住環境や施設に対する認識により、整備の段階で住民間で感情的な対立を招くことが多々ある。このため賛否を問うことに慎重に対応せざるを得ない。町長、候補地などの決定にあたり、例えば A 地点に整備すべきという住民意見のままに A 地点に整備するのは町長として無責任と考える。今回のように地元合意が難しい案件は、町の将来に向けた責任において町長の政治的判断により方向性を導き出し、その案をもって住民に説明して議会で審議される、そういう手法だと言いたかった。山田雅議員、町が自主的な取り組みを明確にしていくことが大事。質問、自治体の SDGs 最新を。答え、さまざまな機会を捉え意識向上を図りたい。 SDGs とは国連サミットで採決された国際目標、持続可能な開発目標のことです。アクションプランは。質問、その認識と講演や研修に参加する考えは。企画財政課長、今後のまちづくりの方向性を考える上で参考にできると理解している。今後さまざまな機会を捉え知識の習得や意識向上を図る。質問、次期第5次総合計画に SDGs の考え方を取り入れた推進体制強化は。課長、SDGs に特化した推進体制の整備は現段階では想定していないが、まずは総合計画策定のための委員会や研究会の中にテーマとして取り込んでいきたい。質問、SDGs 実現に向け町民への普及・啓発は。総務部長、実現に向けた取り組みは有用であることから、一人でも多くの町民の皆さんに SDGs の理解を深めていただく上からも、普及・啓発に向けた研修などを実施する必要がある。質問、現時点で取り組めるものを含めて町長の考えは。町長、町の強みを分析し、町民のためにできること、取り組むべきことを施策として策定していく中で、 SDGs というフィルターを通して町民に表現し、訴えながら施策の推進を図りたい。質問、自転車保険加入の促進を求める取り組みは。答え、今後保険などに関する情報提供を研究していく。自転車事故と保険加入。質問、自転車事故発生件数と安全教育の実績は。地域防災課長、平成28年47件、29年65件、30年54件。小中高校生、高齢者を対象に交通安全教室などを継続実施することで、交通ルールの遵守に取り組んでいる。質問、保険の加入状況とその周知は。課長、加入状況の把握はできていない。 今後警察や学校などと連携し、交通安全教室などを通じて保険への加入を周知するほか、広報誌やホームページでも周知していく。質問。保険加入の義務化や促進を求める条例を制定した自治体の広がりをどのように認識しているか。課長。条例の制定は考えていないが、現条例の趣旨でもある保険への加入促進方法や保険に関する情報提供を今後研究していきたい。質問。我が町も保険加入促進の取り組みを進めてはどうか。総務部長。事故が発生した場合の備えとして保険への加入は大変重要であると認識している。まずは加入促進の周知に取り組み、加入状況の確認方法なども研究した上で検討したい。下山和則議員。早くから自然と英語に接することは多くのメリットがある。質問。保育・幼稚園から中学校までの英語教育は。答え。国際感覚を身につけた人材育成は必要。町の英語教育は。質問。文部科学省調査に対する町の状況と今後の対応は。教育推進課長。町の状況は県平均は上回るが、全国平均ではやや下回る。今後より一層の英語教育の充実が必要になる。質問。令和2年度から小学5、6年生は英語が必修科目となり、3、4年生にも外国語活動が入ってくる。今後の対策は。教育部長。小学校が英語の研究協力校となり、平成30年度から授業を先行的に実施している。また各校にALT の配置や、一部の学校には英語専科教員を配置するなど体制は整っている。今後は教員研修を充実していく。研究協力校とは、静岡型小学校英語教育活動モデルプランの指定を受け、どのような英語の授業を目指すか研究するということです。 ALT とは外国語指導助手のことです。質問。元英語教諭を講師として活用できないか。教育長。町独自に定年退職した教員を採用し、アドバイザーのような立場で教員に助言することは、教員の授業力向上に有効な手段であることから今後研究していく。質問。保育園・幼稚園にも ALT の導入を。教育長。子どもたちが遊びを通して ALT と関わる中で、豊かな国際感覚の芽を育むことができる有効な手段であることから、今後研究していく。質問。東京オリンピック・パラリンピックの対応は。答え。機運醸成を含め、競技会の中で検討する。機運醸成の予算投資を。質問。近隣自治体と比べ、事業予算に大きく差異がある。その比較は。健康増進課長。競技会場となる自治体は、施設、環境の整備、その他の自治体は、機運醸成のソフト面の対策を行うなど、予算規模が異なる。質問。レースコースの沿道に応援専用ブースを設け、町民が応援参加できる企画を。課長。本年7月にテスト大会が開催され、課題検証後に20市町で構成する東京オリンピック・パラリンピック自転車競技伊豆半島東部地域首長協議会で検討する。質問。近隣自治体の練習会場誘致に対し、補助的役割での協力は可能か。住民福祉部長。補助的な協力参加は難しいが、好機と捉え、県の要請でパラリンピックの事前合宿の受け入れに向けて情報を提供中である。質問。街頭フラッグや横断幕などの活用、宣伝用の看板の設置で積極的な PR 活動は可能か。部長。関係20市町の活動を通した取り組みと、県を通して組織委員会から PR ツールを借用し活用を図る。
米山聡議員。
町民が安心して暮らせる住みよい町とは、災害に強い町。質問、安心・安全な町づくりとは。答え、生活道路などの安全確保に努める。安全な道路の確保。質問、建築基準法による道路交代の整備状況と今後の取り組みは。建設計画課長、直近の5年間では53件934平方メートルの用地取得を行い、境外道路の拡幅を実施した。また、生活道路の整備や改良に関しては、円滑な交通の確保や歩行者の安全面などから必要であり、整備に向けて取り組んでいく。質問、通学路における子どもたちへの交通指導は、教育推進課長、日頃から各学校で交通安全の啓発や交通安全リーダーと語る会で情報交換を行い、交通安全上の危険箇所などを共通認識している。今後も児童・生徒が安全に通学できるように啓発や指導を実施していく。交通安全リーダーと語る会、児童をはじめ校外指導部や通学区世話人などの保護者、学校、警察、地域防災課、教育委員会で実施。質問、ゾーン30による生活道路の整備対策は、地域防災課長、町内の指定は、北中学校周辺と南幼稚園及び南小学校周辺の2カ所ある。区域内ではゾーンの入り口へ、区域規制標識の設置やゾーン30を記した路面表示のほか、グリーンベルトなどを設置し、ドライバーや歩行者への周知を図っている。質問、今後の取り組みは、課長、知徳高校付近の竹原地区と清水町伏見地区にまたがる生活道路において、ゾーン30の指定に向けた準備を進めている。今後も歩行者や自転車の安全確保が優先される道路空間となるよう取り組んでいく。災害時の対応は、質問、木瀬川、桃沢川、梅の木沢川には何箇所の橋梁があるか。また、日常的な維持管理や点検方法は、工事管理課長、木瀬川6橋、桃沢川16橋、梅の木沢川8橋の合計30橋がある。点検は5年ごとの法定点検で、橋台や橋脚、桁などの橋梁全体の近接目視が義務付けられている。また、高欄や地覆、路面などの下肢部は、道路パトロールで変異の把握に努めている。質問、市街化区域、木瀬川以東において、豪雨時中小河川の氾濫が予想される箇所の対応は、課長、平成30年度には、久保田川の根固め港、河床港の施工を実施し、境川は老朽化した環境を構成し、流下能力を高めた。令和元年度は、久保田川の橋脚部の改修を予定している。質問、北部地区の急傾斜地の実態とその未然防止対策は、地域防災課長、町内には土砂災害警戒区域が38カ所ある。本年度は浸水想定区域や土砂災害警戒区域のある区の区長などに対して、自然災害に関する説明会を開催したほか、下長久保区で土砂災害に対する防災訓練を実施した。災害から町民を守るには、町民の防災意識向上が重要であり、さらに防災訓練や啓発活動の推進に努めていく。宮口義孝議員、
子育ての支援体制は、先を走る独自支援・行政力を期待する。質問、通学路・歩道・狭い道路の安全強化を。答え、関係機関と協力し、安全対策に努める。交通事故への対策を。質問、交差点・信号待ちエリアを守る協力ガードなどの設置を。地域防災課長、早期に対応が必要と思われる北小学校南側の城山神社前交差点及び長泉中学校前交差点の2箇所に、歩道巻き込み部へのガードパイプの設置や、歩車道・境界ブロック改修などの安全対策を行うため、その警察署の意見も聞きながら、実施に向けて準備を進めている。質問、高齢ドライバーの運転免許証自主返納の推進と特別支援枠拡大を。長寿介護課長、平成24年度から高齢者運転免許証自主返納支援事業を実施し、30年度は160人が申請している。本年度からタクシー料金1割引き利用券から1枚100円のタクシー・バス利用助成券へと変更し、助成金額を1人当たり1万円とした。さらに、一般のタクシーだけでなく、介護タクシーや乗り合いバス、デマンド型タクシー、桃タクでも利用可能とし、自主返納の促進を図るとともに、外出支援にもつながるものとなっている。桃田区、元長久保区などを対象に、既存路線バスの代替手段として実証運行をしているデマンド型乗り合いタクシー。質問、幼児教育・保育の無償化への見解は。答え、待機児童解消が急務と考える。幼保無償化に備えて。質問、待機児童がいる世帯の不公平感への見解は。子ども未来課長、認可保育所の入所希望がかなわなくても、幼稚園や認可外保育施設、ファミリーサポートサービスなどを利用する方も無償化の対象となる。担当窓口や子育てコンシェルジュを活用し、家庭に適した保育サービスの情報提供、また保育環境の整備に努め、保育を必要とする方の支援を進めていく。質問、保育士、潜在保育士確保は行政が主導すべき。課長、本年、保育士の確保を目的に、潜在保育士復帰支援事業を計画している。これは、現在、保育士などの職に就いていない有資格者を対象に、保育現場への復帰を目指すための研修を行うものである。行政だけでは、保育士の確保は難しく、学生インターンへの協力や職場体験、その他、確保策も民間保育所と協調した取り組みの構築が必要であると考えている。福田明議員、教員側にも学びに必要な指導の在り方の追求や意欲・工夫を。質問、国民健康保険税に1兆円公費負担の要望を。答え、国の財政支援の拡充を要望していく。高い国保税の引き下げ。質問、1兆円の公費負担を国に要望する考えは。福祉保健課長、他の医療制度と比較し、年齢構成や医療費水準が高いほか、所得水準が低く、保険料負担が重いなどの構造的な課題がある。全国知事会などが財政支援の拡充を求めているが、町としても国保財政の基盤安定強化を図るため、国の財政支援拡大などについて要望していく。 介護職員の人材確保。質問、介護施設の離職率や人材確保の状況は。長寿介護課長、離職率は大規模な施設は 10%、小規模な施設は 20% 程度である。求人はハローワークや合同就職面接会、事業所のホームページで募集をしているが、人材の確保に苦慮している。質問、特別養護老人ホームの待機者と施設の新設は。課長、平成30年1月時点で入所希望者は58人、6ヶ月以内での入所希望者は16人、入所の必要性が高い人は4人である。住民福祉部長、平成31年4月時点での入所者は147人おり、団塊の世代が75歳を迎える令和7年には279人が入所すると見込んでいる。そこで30年3月に策定した第7期介護保険事業計画において、地域密着型サービスを提供する施設整備を計画し、地域密着型サービス運営委員会において協議を進めている。教職員の働き方改革。質問、働き方改革プランや部活動ガイドラインの達成状況は。教育推進課長、平成30年度より教員事務補助員の配置や外国語指導助手の増員などで教員の多忙化解消を図り、児童生徒と向き合う時間が増え、一定の成果があった。時間外勤務の状況を29年度と30年度で比較すると、小学校3校で年間448時間、約 6.9% 減、中学校2校で年間927時間、約 14% 減になり、時間外勤務は減少している。部活動の休養日や活動時間を定めたガイドラインは本年度より運用を開始しており、今後状況を把握していく。重いランドセル問題。質問、児童の体に与える影響と対策は。課長、重心が後ろに引っ張られて腰痛や肩、首の痛み、姿勢の歪みがある児童が3割いると言われている。各校では家庭学習で使用しない教材などは学校に置いて帰る工夫をしている。学力向上に向けて。質問、家庭学習を習慣づける取り組みは。教育部長、家庭学習の習慣づけなどのため以前より宿題を出しており、平成30年度の学力・学習状況調査では宿題をしていますかの問いに、小学生は 98.4%、 中学生は 96.3% が肯定的な回答をしている。
長野真嗣議員、町の課題をオープンにして取り組む姿勢が必要。質問、待機児童に関する情報発信を。答え、町ホームページを活用し情報を発信していく。待機児童への対応は。質問、4月1日現在の待機児童数、潜在的待機児童数とその要因は。子ども未来課長、待機児童数は9人で前年度比7人増加した。潜在的待機児童とされている児童数は71人である。本年度の申し込み児童数が1034人で前年度比126人増加しており、女性の社会進出に伴う保育ニーズの増大が要因の一つと考えている。質問、問題点を明確にし、情報をオープンにしてオール長泉で取り組む課題では。課長、県の待機児童数の公表に合わせ、待機児童の定義、潜在的待機児童を含めた内訳などを町ホームページに掲載した。今後具体的な 待機児童解消への取り組みや進捗状況などを町ホームページを活用し情報発信していきたい。子ども園課の状況、質問、幼稚園・保育園の認定子ども園課の進捗状況は、課長、現在町では認定子ども園検討のための調査を実施しており、その調査結果を踏まえ、公立幼稚園の認定子ども園への移行を検討している。民間では、阿蘇加保育園、天音保育園が認定子ども園に移行したことにより、3歳児から5歳児の各歳児で5人ずつ計15人の受け入れ数の拡大が図られた。そのほか、民間幼稚園、保育所から認定子ども園へ移行する相談はないが、0歳児から2歳児を受け入れる小規模保育事業所の開設の相談を受け、協議を進めており、卒園後、3歳児を受け入れる認定子ども園の整備を進めていく。幼児教育・保育の無償化の影響は、質問、10月からの幼児教育・保育の無償化により、新たな需要が喚起されることが予想されるが、その需要をどう見込み対応するのか。教育部長、本年第2期長泉町子ども・子育て支援事業計画を策定するため、昨年度アンケート調査を実施、未就学児を持つ保護者を対象に幼児教育・保育の無償化が実施されるにあたって、教育・保育施設の移行を調査した。この数値を参考に、今後の保育需要数を見込み、公立幼稚園の認定子ども園課の受け入れ可能な人数の把握に努めるとともに、民間の企業主導型保育事業所や小規模保育事業所など、新たな施設の情報を収集することにより、待機児童解消に取り組んでいく。新たな姉妹都市提携を、質問、静岡空港から便のあるアジア圏に新たな姉妹都市の提携先を希望したい。副町長、湾岸の医師姉妹都市提携30周年記念事業を契機に、住民レベルでの国際交流、親善交流が図られた。現時点で新たな交流先の検討を開始する考えはないが、今後の施策展開、社会情勢を踏まえ模索していく。ここでテープを裏返してください。